今回は採用サービス CIY の記事について深掘りします。
はい。
今 DX 人材の不足もあって、多くの企業が少数精鋭のチーム作りを、迫られていますよね。
そうですね。
でも少人数だからこそ、一人の採用ミスとか離職が致命傷になりかねない。
ええ、本当に。
この記事はその採用という大きな賭けをどうやって科学に変えていくのかという問いに答える内容です。一緒にその核心に迫っていきましょうか。
まさにこの記事が示唆しているのって、採用における感とか経験といった、アートの世界からデータに基づいたサイエンスの世界への大きな転換なんですよね。
アートからサイエンスへ。
はい。特に中小企業にとって、少数精鋭はもはや選択肢じゃなくて唯一の生き残り戦略。その成否がいかになんとなくの採用から脱却できるかにかかっていると、そういう提起をしています。
なるほど。ではその科学の中身見ていきましょうか。記事によると、 CIY はハイパフォーマーの予測精度 71%、 離職率は平均で 62% 改善と、ちょっと驚くような数字を叩き出してますよね。
すごい数字です。
これ一体どうやってるんでしょうか。まずは少数精鋭チームが抱える構造的なリスクから解き明かされていますね。
そうですね。例えば小さなチームにありがちなのが、一人のスタープレイヤーが辞めた途端、プロジェクトが完全に止まってしまうケース。
ありますね。
これが一つ目のリスク、属人化です。 CIY は社員分析で個々の強みとかスキルを可視化して、いわばチームの能力マップを作るんです。
能力マップですか。
ええ、これによって誰かが抜けても、じゃあ誰がその穴を埋められるのか、データで判断できるようになるわけです。
チーム内のリスクヘッジをデータで行うわけですね。でもそれだけじゃなくて、少人数だと新しいアイデアが出にくくなったりとか、逆にプレッシャーで燃え尽きちゃったりとか、そういう問題もありますよね。
鋭い指摘ですね。それが2つ目のリスク、イノベーションの停滞と心理的負担。
はい。
これに関しては、各社員がどんな環境で力を発揮できるかとか、どういう働き方でモチベーションが上がるかを詳細にレポートしてくれるんです。
へえ。
これを使って一人一人に最適化されたマネジメントをすることで、パフォーマンスを最大化しつつ漏れつきも防ぐと、そういうアプローチです。
でもどんなに今のチームをうまく管理しても、そもそも採用で間違えたらもう全部台無しじゃないですか。
おっしゃる通りです。
そこが一番の賭けなわけで。
そしてそこが最大のリスク、致命的な採用失敗です。ここで面白いのが、面接台本っていう機能で。
面接台本？
ええ、適性検査の結果から候補者ごとに、この人のこの特性を深掘りすべきっていう質問を自動で生成してくれるんですよ。
あ、なるほど。
だから面接官のスキルに左右されずに、客観的で深い選考ができる。まさに脱なんとなく面接ですね。
その科学的な根拠というのがまたすごい数字で、相関係数 0.792 とか、決定係数 0.627 とか。うわー、ちょっと専門的ですね。
ここ面白いポイントなんです。
そうなんですか。
難しく聞こえますけど、要はこういうことです。一人のハイパフォーマーを形作る秘伝のタレがあるとしますよね。
はいはい。
そのタレの材料の実に 63% がこの適性検査の結果だけで説明できてしまうということです。
63% も。
そうなんです。残りの 37% が経験とか面接での印象とか、つまり採用前に成功要因の半分以上を予測できる。これは驚異的ですよ。
ちょっと待ってください。 63% ですか。その数字ほとんど出来すぎに聞こえるんですけど、記事ではその裏付けも、何か限界とか、このアプローチが効かないケースとかは。
良い質問ですね。もちろん万能ではないですが、記事の事例は強烈です。ある企業が合理的スコアが51点以上の応募者に絞っただけで、採用後のハイパフォーマー率が 25% から 66.7% に跳ね上がったと。
3倍近くじゃないですか。
ええ。離職率も発想力スコアで線引きしたら 50% からゼロになった例もある。しかもこの分析ロジックは特許も取得していて、その妥当性が公的にも認められているんです。
採用は入り口に過ぎないという話もありましたよね。でも入社してしまえば、日々のマネジメントって結局人間対人間の泥臭い部分じゃないですか。データって そこでも役立つものなんですか？
そこが重要なんです。クロス分析機能でまず職務の特性と本人の適性を照らし合わせて最適な配置、つまり適材適所をデータで支援します。
なるほど。
そしてそのデータは日々のワンオンワンミーティングで生きてくるんです。データだとあなたはこういう環境で力を発揮するタイプだけど、今のプロジェクトは少し違うよね、どう調整しようかといった対話が可能になる。
あ、
単なる進捗確認が個人の成長を促すコーチングに変わるんです。
なるほど。マネージャーの勘じゃなくて客観的なデータをもとに対話するから部下も納得しやすいし会話の質が上がると。
その通りです。結果的にチーム全体のパフォーマンスが底上げされて、リーダーは本来やるべき戦略的な仕事に集中できるようになる。これが少数精鋭チームが持続的に成長するための鍵だとこの記事は示唆していますね。
まとめると、 CIY はハイリスクな少数精鋭戦略をデータという羅針盤で確実の高い戦略に変えるためのツールだと言えそうですね。
ええ、
月額1980円からという価格も中小企業には現実的ですし。
そうですね。最後に一つあなたに問いを投げかけたいのですが、
はい、
今日話してきたのは全て企業側の視点でした。ではこれを働く側の視点で捉え直すとどうでしょう。
働く側ですか。
ええ、企業が科学的にあなたのポテンシャルを予測できるようになった時、あなたは自身の強みや特性をどう分析してどうアピールしますか。私たちのキャリアの考え方自体が変わっていくのかもしれません。